エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも OK です。
はい、ゆうじです。
さてさて、
はい、
夏が終わったと思ったらすぐに晩秋な気候な昨今でございますけれども、
うん、
最近いかがお過ごしですか？
そうですね、秋はやっぱりなくなったんですね。
普通の秋はもうないですね。
なんかこう、人工的に秋を作れるサービスとかが必要な頃からね。
あ、じわじわと。
なんか秋を感じさせる VR とか。
そうね。
もう、そういうことしないと秋ってのは手に入らないものだ気がしてきましたけどね。
小さい秋を配る人とかね。
そうね、積極的にね。
うん、
見つからないからさ、と。
そう。街中でどんぐりを撒く人みたいな。
そうだ、いや、本当にね、ちょっと異常ですけども。
こっそりトートバッグにもみじを入れてくる人みたいな。
不審者としてここで扱われそうですけどね。まあ、ね、風流な不審者っていうね。
私は小さい秋を感じて欲しかっただけです。
最近感じられないからと。
そうです。
そういう言い訳はいいなぁ。なんかと思うんですけど、よく家電王とかいう言葉があるじゃないですか。
家電？
うん。まあ家電王。
ほう。
家電、まあ家電好き芸人とかもそうなのかもしれないけど、なんかね、家電系なんとかとか、家電王。なんと、まあ。
それはヨドバシカメラでバイトしてる芸人ってことじゃないの？
とかね。うん。そういう人たちなんでしょう、多分。まあなんかいろいろ YouTube とかでもいろいろ家電とかガジェット系みたいのをやってる人が多いからなのかなと思うんですけど、家電王っていう名前は違うだろうと。
ああ、それは家電の王様だよね。
そう。そっちだと思ってたんですよ。うん、だから、はいはい、日立とか、シャープとかによる、オリンピック開催しないと、おかしいだろうと。
白物家電メーカーによる競技大会。
家電王を決めるんだと。
そうですよね。
それやってほしいなって思ってんですよね。
どこが一番住みやすいかっていう。
そうそう。なんか詳しいこととかを言われてもさ、と。
うん、
そこじゃないんだよな、見たいのは、とかさ、知りたいのは、っていう気もするんですよね。
東大王みたいなもんですかね。
ああ、そうか、そうか、そうそうそうそう。
うん。まあ、東大王は東大にいるから間違ってないのか。
まあ、それは合ってるんだけど。
うん。
家電王はやっぱ家電でないといけないよね。
そうですね。キングオブ家電ですよね。
っていうのもさ、なんでしょう。大会って結構まあ、オリンピックとかもそうですけど、
うん。
まあ、基本人の戦いというか、選手のもんですけど、はい、例えばF1 とかって結構メーカーの競争じゃないですか。
ああ、そうだね。
ねえ。だから、そういうのって別に、で、それはそれでなんていうのかな。やっぱブランド力も上がるし、なんか開発もなんか力が入るんじゃないのかなと。うん、
はいはい。
ちょっと今のって、なんか、正直そういうね、この白物家電とかってさ、
うん、
なんだろうね、まあ、値段とかもあるからですけど、超すごい技術を突っ込んだとしても、
うん、
一番売れるわけではないっていうかさ。
ああ、そうだね。
で、そこが分かりづらいから、むしろそういう家電王たちがなんかさ、説明してくれたりするじゃん、スゴさんみたいな。
ああ、そういう人なのね。
逆に言うと、そういうのがないと、分かんないぐらい、なんだよ、もう基本性能はさ、どれでもいいやの世界だから、
そうだね。
ちょっと作ってる方の、なんていうの、ポップを目指せ感が、ちょっとないかもなって思うんですよね。
ああ、なるほど。
いや、ここまでの技術はいらんよ。これ売れないじゃんとかっていう中でやってるじゃん。多分、なんていうの？いいバランスでさ。
やりすぎとか足りないとかっていうのはないようにね。
だけど、F1 とかってさ、それとは無縁のところで最高点を目指してるわけじゃないですか。
一番早く。
だから、家電の最高点ってここなんだっていうのをさ。
ああ。
売れるとか関係ねえんだっていうさ、ところをやって、まあ、後々それがね、一般化すればいいっていうかさ。
そうね。
なんかそっち面白そうじゃない？
電子レンジ3600ワットみたいな。
一瞬です、一瞬。でもそうするとなんかそのさ、技術者たちもさ、なんて言うんだろう、こう。本当にやりたいのをやることももしかしたらできるかもしれないしさ。ね。ちょっとこう、ブランドのイメージってなんかそういう、一種ちょっとさ、無駄な機能とかでもアピールできるじゃないですか。
ああ。まあ、まあ、あれですよね。パリコレの服は普段着ないだろう的な発想ですよね。
そうそうそうそうそう。
うん、先にこう、先進的な何かを出しておいて、それが家電に降りてくる感じで。
そうそうそう。うん、もうこう、 ありだと思うんだよな。なんかちょっと最近、日本メーカーも、なんかこういろいろね、もう家電って弱いよねっていうのは、なんか当たり前で、買う方がさ、最高のものを求めずに、こうコスパが、みたいな世界じゃないですか。うん、そうすると、ちょっと負けちゃうよね、みたいなね、ところあるから、コスパ度外視大会ってのはやっぱ見たいんだよね。
ああ、そうね。まあ、多分、電力と大きさに、枷をかけなければ、いくらでもいいものはできると思うんですよね。
ああ、まあ、そこはわかんない。レギュレーションは一定必要かもしれないけど。F1 だってほら、サイズとか決まってるから。
ああ、そうね。
そうあんだけど、ちょっとこう、夢を見たいなっていうか、見せたいなっていうさ。
具体的にさ、何があったらいいかって言われると困るじゃないですか。
お、
例えばさ、冷蔵庫とかは、よく冷えてればいいけど、
うん、
すげえ冷えられても困るわけですよ。
そうね。で、あれはどう？
はい。
まあ、今だったらでもそういう意味ではさ、そこは省エネで競ってもいいわけでしょ？
ああ、そうですよね。うん、
だから自転車漕いでるみたいな横でね。これで冷えるかみたいな。
そこまでエネルギーを使わないんです。
そう。とかね。
それを主婦の人が受け入れてくれれば家電王になるんじゃないですか？
いや、ちょっとインパクトあるじゃん、だいぶ。
ねえ。
とか。
それさっき言った話だけど、多分サイズにこだわらなければ、
うん、
温度が下がるのを防ぐための素材をいっぱい詰め込めば、ほとんど電気使わないと思うんですよね。うん、
まあだからさ。まあそれ、一旦レギュレーション作ってもいいかもしれない。その中でみんな競ってねっていうさ。
そう、何をどれくらい冷やせるのかっていうこ
と、ね。家の中に入るっていうのはもしかしたら、一応前提かもしれないけどね。
それがないともう無駄だからね。うん。
だけど、なんで家電もそうでもいいし、あとまあなんの結構いろいろできるんではないかと。
一般的にさ、普通の家にある家電なんてのはたかが知れてるわけですよ。
お
テレビに、冷蔵庫に、電子レンジに、掃除機にとかそんなもんじゃないですか。
で、掃除機も本当はもっとすごいのができるんじゃないかとかさ。
ああ、すげえ吸うだけだったらそれこそ業務用みたいなのはありますよね。
うん、まあだけど、その、金額とかさ、多分そういうのの一応上限があって、まああんな感じかなってなってる。だとすれば、
うん、
まあ大きさは一定で吸引力、まあそうね、あんまり行くと兵器になっちゃうからね。ついに、軍事転用できるみたいな。
ああ。
まあそういうのはちょっと良くないですけど、なんかあるんじゃない？その、本当ならできるみたいなさ。
本当ならね、
うん。
カレーかければできたのにできそうにないっていうものはあんまり思いつかないですよ。
自走式洗濯機。取りに来てくれんだ、洗濯物を。
ああ、それも脱ぐよねっていう。
無駄だな、これ。
結局のところさ、そのすごい性能を求めてないから家電なわけですよね。便利で自分の生活が安定するかどうかが大事なわけでしょ？
まあでもそれを言ったら F1 だってそうでしょ。みんなもう大体、まあ。
だから F1 は衰退してるんじゃないですか。
だけど、そうでしょ。そこはやっぱりさ、夢の部分は残そうぜっていうさ。
だって早いだけだったらロケットでいいんだもん。
うん。いやでもそれはね、やっぱりあれですよ。ある一定のこれとこれ繋がってるんだと。普通の車とここは延長線上にあるんだが、やっぱり人をさ、ちょっと駆り立てるわけだから。
ダイヤとエンジンぐらいじゃないの？うん、
いやでもあれのね、技術をフィードバックしてますって言うことももしかしたらできるかもしれないからさ。
まあ、ものすごいスピードでタイヤが外せますみたいな。うん、
まあね、それを考えるとさ、
うん、
ね、ちょっと、なんかあるに、歯ブラシとかだってちょっとさ、
ああ
本当はもっとすごいのはできんじゃないのっていうさ。
でもいつまで経ってもあの一気に全部歯が磨ける歯ブラシは普及しませんよね。
いやだからやっぱあれはお金のかけ方が違うんじゃないやっぱり。
あ、足りないんだ。
足りないよ、だって。
もっとブラウンとかがお金かけて家電王的なやつを作るべきだと。
まあ、そろそろ暇そうなイーロン・マスクがね、突っ込むとかはわかんないけどね。
あいつ歯磨いてんのかなって。
とかね、
うん。そうね。イーロンマスク、あんま役立ってなさそうなとこで言うと、トンネル掘る会社がありますよね。
おー。
テスラを走らせるだけのやつ。
だったらもうちょっとさ、ね。わ、うん、かりやすい成果が出る。歯ブラシ業界に。
お。
まさかの参入って。
ああ。
いや、要はテスラの自動運転中に歯が磨けてるよっていうさ、このオプションですよね。うん、
なるほどね。自動運転と言うからにはと。
うん、そう。
うん、朝起きてから目的地に着くまでが自動だ。
全部できちゃうからと。
ああ。
歯磨きから。 ね、爪の手入れもできちゃうかもしれないし。
それこそ洗濯物も畳んでくれと。
そう。うん、やっぱ家電だっていうね。俺が家電王だみたいな。
ああ、結局元に戻ってくる。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースと、アレな話題をお待ちしております。
さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
垂れ込みいただきました、ゾンさん、ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月1日、MRT 宮崎放送。スリッパに排泄。
ああ。
今年7月、宮崎県の教育施設の女性用トイレに侵入して、備え付けられたスリッパの上に排泄して使えなくしたとして、23歳の男が建造物侵入などの疑いで逮捕されました。
うん。
警察によると、男は今年7月27日頃から翌日頃までの間に、正当な理由なく、教育施設の女性用トイレに侵入。その後、トイレ内に備え付けられていたスリッパ数足の上に排泄し、使えなくした疑いが持たれています。
うん、
犯行後、男は現場を去りましたが、その後、教育施設の職員がトイレ内を確認し、警察に通報しました。
うん、
警察の調べに対し、男は間違いありませんと容疑を認めています。警察は、動機や余罪について詳しく調べているということです。
もう、犬ですね。
そうね。動機は縄張り。うん。ってことは余罪があるよね。
あ、そうそう。余罪は間違いなくあるでしょうね。
ねえ、これぐるりと、この施設の周りを縄張りにしてる可能性がある。
監視カメラとかでバレたってことなんですかね。
ああ、そうだね。
うん。
多分、その、前日にはなかったってことは当然分かってたと思うんで、
うん。
それまでの間に出入りした人間をっていうことじゃないですか。
いや、私なんかもう、その排泄物でこいつだって分かったのかなっていう。
あ、DNA とかですか。
いや、排泄物で名前を書いたのかなとかね。ダイイングメッセージっぽいけど、汚いなっていう。
なんてでかい証拠を残すやつだっていう話ですけど。
ウンチングメッセージですね。
ですよね。
うん、
かなり器用な尻文字っていう形で。うん、
いや、これは持ってきてんじゃなくて、その場でしてるのかどうかっていうと、一応してるっていう、まあまあ一応今容疑なんだよね。
ああ、そうね、
うん。
うん。持ってきてそこに置いたんではない。
いや、結構そんなのさ、ね、こう、早技じゃないとさ、見つかっちゃうかもしれないしと思うとさ。
まあ、教育施設の夜中ですから、そんなに人はいないんじゃないですか。
ああ、夜ね。じゃあ、結構まったりと、時間を使って。
まあ多分そうなんじゃないかと思いますよ。うん。
いやー、これはでもね、なんかあれですよね。でもこれ見つかんないとすると、もし見つかんなかったらさ、はい、トイレの何子さんみたいになっちゃう可能性あるからね。
はい、ああ、そうだね、うん。実害のある妖怪ですよね。
都市伝説化しちゃうから
ね。呼ばなきゃいいんですけど、花子さんは。こいつは呼ばなくてもうんこしていくっていう。
ああ。ねえ、だからちょっとこう、まあ、おっかないっていうか迷惑だね。
迷惑ですよね。うん、縄張りじゃないとしたら、そんなとこにうんこをしていく理由がない。
ねえ、まあ、ちょっとこう、気持ちが良くなると催すんですっていう、体質なんでしょうけど。
前からじゃなくて、後ろから出るっていう。うん。大変に困った性癖である。
いやー、これね。
まあ、単純に、急いで入ったけど、間に合わなかったっていう可能性もゼロじゃないからね。
ものすごく肩を持つとですよね。
そうね。もう急いだんだけども、もうこのままで床にするしかない。あ、スリッパだってことで。
いやいや。罪は変わらんでしょ。まあ、少しでもね、汚染を限定的にするには確かにスリッパの中とかの方がいいのかもしれないけど。
まあ、手で触れずに捨てられる可能性が高まるっていう。
そうね。
ちゃんとスリッパの中にしてればよかったね。
それは難しいでしょう。そこまで器用ではなかったんでしょうけども。なんか犬の散歩の時にこうね、うまくこうピッてなんか紙にまとめられるような道具がありますから、そういうの持ち歩くのがいいんじゃないですか、
ね。ああ、そうね。飼い主の責任だね。タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月1日。SBS 静岡放送。髪の毛がパスタに混入。
うん。
10月1日、静岡県富士宮市で自分の髪の毛をパスタに入れて代金の支払いを免れようとした男32歳が詐欺未遂の疑いで逮捕されました。
うん、
男は10月1日の午後5時半頃にパスタ専門店で店員に対してパスタに髪の毛が混入しているなどと嘘をついて代金の支払いを免れようとした疑いが持たれています。警察によると、施設内ではこれまでに同様の被害が複数店舗で確認されていて、犯人と思われる男の特徴がパスタ専門店にも共有されていたということです。
うん、
特徴がよく似た男が来店したため、店員が注意深く様子を伺っていたところ、男が自分の髪の毛を抜いてパスタに入れたため、警察に通報。駆けつけた警官によって現行犯逮捕されました。警官は他の店での被害状況を確認するとともに男の余罪について追及する方針だということです。
なるほどね。
ああ、テンプレですよね。
お前やりすぎてここがハゲてるじゃないかって追求もあるかもしれないですよね。
自分で抜毛するタイプの円形脱毛症になってるじゃないかっていう。
そうそうそう。
なんかストレスでもあるんじゃないかお前ってことでね。心配されるタイプですよ。
いや、こんなにね、わかりやすいとね。まあでもうまくいって、ね、過去があるからやってんでしょうけど。
そうですね。多分最初は良かったんでしょうけど、同じ商業施設内の複数の店舗で何回もやってるということなんで、それは怪しまれますよ。
うちの厨房は全員スキンヘッドですけどね、みたいな、ね。
ああ、
そういう対応もある、
ね。そういうお店が出てきてもおかしくないレベルで、毎日のように髪の毛が入ってるんですと。うん。
いやー、そうね、まあ。
ねえ、だから、ね、商業施設全体の衛生責任みたいなことになってくるじゃないですか。
そうだね。
ねえ、よくないですよ。
まあでもこれはね、なんかこう、注意深く見られてたっていうのは、
はい。
視線を感じなかったのかな。
そう、だからもう自分の髪の毛入れることで精一杯だったんじゃないですか。
いやー、まあ、昔からあるんでしょうけどね、こういうやり口はね。
あるんでしょうけど、本当にやるやついるんだレベルじゃないですか。こんなの今頃ドラマとかでやったら干されますよ、脚本家。
でも、いるんです、本当にっていう。
事実は小説よりも奇なんですっていう。
そう。昨日いたんです、昨日っていう。
タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月2日、RAB 青森放送。会社のマネージャーにしたい詐欺容疑で男を逮捕。
うん。
X、旧 Twitter を率いるアメリカの実業家、イーロン・マスクになりすまして、福島県いわき市の60歳代の男性から現金32万円を騙し取ったとして48歳の男が逮捕されました。
うん、
いわき中央警察署によると、男は今年7月22日から25日の間に何者かと共謀して SNS でマスク氏を名乗って、あなたを会社のマネージャーにしたいと男性に虚偽のメッセージを送り、面接費用などとして32万円を指定の口座に振り込ませて騙し取った詐欺の疑いが持たれています。警察によると男は金を下ろしたことは間違いないと供述しているということです。マスクマスク詐欺ね。
いやー、それはおかしいでしょう。
マスクが語られる何らかの詐欺に巻き込まれるのはこれ取り上げたので2件目ですね。
せめて面接はやって落としてほしかったな。それは詐欺じゃないもんね、だって。
そうだね。
ダメだったんだって。
だから、面接はしたんだけども残念でしたっていう。
うん。
うん。あなたもちゃんと承知の上で面接受けましたよねっていうことでね。
それは、だってね、それは面接だからね。受からないこともある。
まあ、そうですけど、実際には金かかる面接ってのは聞いたことないですけどね。
どういう名目なんですかね。
ねえ、マスクと面接するにはお金がかかるんです。
いやー、そっちから誘われてるんですけど、と。いや、ねえ、これはついに俺の存在に気づいたかと、思ってたわけだ。
マスクもやっと俺を見つけてくれたかと。
そんなことないだろう。
逸材がこの福島県いわき市に眠っているんだと。
どういう、いやね、ほんと、いや、どういう人なのかわからないけど、この人が。
ねえ、この人がどんな人なのか、何をする会社なのかもさっぱりわかりませんけども。
少なくとも、マネージメント能力が高いとされている。
そうですよ。管理職ですよ。
いやー、これ面白いけど、やっぱり騙されてしまうんだね。
どうなんだ、夢見すぎなのかね、騙されるってことは。
いつかマスクが俺に声をかけてくるだろうと。 ねえ、いや、本当に、なんだろうな。
いや、例えばさ、下町ロケットみたいなさ。
はいはいはい、はい。
工場で知られてないけど、実は NASA に納入してますみたいな技術を持ってますっていう会社があったりはするけどさ。
うん。
それをイーロン・マスクが目をつけるっていうのはゼロではないだろうよ。
うん。
ゼロではないけど、トップダウンではないよね。うん。
そうだね。で、少なくとも、なんか、エンジニアとしての採用ならまだしもね。
そうだね。
会社のマネジメントって、それはお前がやっていることだろうって気がする。
ねえ、CEO じゃん、お前っていう。
俺の片腕としてと。右腕として。ってことなのかな。
そうやって引っ張られて、裁判所に出廷させられる方ですよね。
ああ、なるほどね。
うん。スケープゴート役ですよ。
それはあり得るかもね。
あり得る。散々ですよ。金は取られるわ、裁判にかけられるわって。
なんで金取られたんだろう、最初でって。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月2日、産経ニュース。猿の餌盗まれる。
うん？
大阪市の天王寺動物園は2日、飼育員の男性47歳が動物園内の調理場に保管されていた動物用の餌を盗んだ疑いがあるとして、大阪府警天王寺署に被害届を出したと明らかにしました。
うん。
園によると男性は動物の世話や管理を行う飼育展示課に所属。1日、猿やチンパンジーなどに与える野菜や果物を園外に持ち出したことが判明したということです。少なくとも1ヶ月以上前から在庫の餌が減っていると言い、同署が窃盗容疑で任意で話を聞いているということです。猿の方がいいもん食ってる可能性が。
まあ確かにね、栄養バランスとかね、あるから。
そうですね。うん、
で、よっぽどいいもの食べてるもんで、ちょっと家に持って帰っちゃったと。
そうかもしんないっていう世知辛い話の可能性があるね。
もしくは、家にもう一匹飼ってる可能性もある、ね。かくまった猿がいる可能性もありますよね。
そうだね。うん。うん、離れ猿がいるっていう可能性はあるよね。多分だからその最近ね、都心でも23区で猿が出たりしてるわけで。
ああ、そうかそうか。
ね、大阪にも猿はいる可能性があるよね。こいつを食わせていかなければいけないと。
そうそうそうそう。
うん。かといって勝手に増やすわけでもいかないっていうね。いつの間にか猿園の猿が一匹増えてますってことも避けたいですよね。
確かにね。うん、そういうことなのかな。
ですね、うん。結構いいもん食べてますよ、やっぱり。まあ、バナナとか、さつまいも、リンゴ、人参みたいなのはまあ当たり前にして。
うん。
まあ、ピーナッツとか。まあ、野菜も食べてみたいですね。キャベツ、白菜、小松菜。
そうか、そうか。
まあ、普通に人が一日分おかずにできるようなレシピが出来上がりそうな材料ですよね。
そうね。まあ、やっぱサールは人間近いからこういうことが起きると。
あ、なるほど。
やっぱこれが、ちょっとね、離れているマントヒヒとかになると、ちょっと違うかもしれないし。ちょっと食べる感じ違うなとかさ。
そうだ、類人猿で言うとそんな変わんないと思いますけどね。
あ、そうかな。うん、じゃあ、あれか、アリクイとかじゃなくてよかったねってこと。
ああ
これはーっていうね。
いくら腹が減っててもこれは食えない
っていうね、タイプの動物だからね。
やっぱ、その、猿の飼育員には十分な給料があるべきですよね、やっぱり。
そうだろうね、うん。
じゃないと、猿と人で奪い合いになってるわけですよ。
だから自分も猿山に入って奪うならまだしも、ね、俺がボスだと。あの山の上でおたけびをあげればみんな、まあ、猿も納得っていうかね。
猿がみんな納得すればね。
うん、
今日からあなたがボスですっていうことになってるかもしれない。
う
ん、
そうそうそうそう、うん。
で、一番多く食べられるっていう。10月3日、MRO 北陸放送。ゴミネット盗む男を逮捕。
うん、
1月末に金沢市内のゴミ集積場に置かれているゴミネット1枚およそ3000円相当を盗んだとして金沢市の男64歳が窃盗の疑いで逮捕されました。警察によると男の自宅からはゴミネット45枚のほか折りたたみ式のカゴなどが押収されました。男はゴミネットについているタグに日本人と思われる名前をフルネームで書き込み愛称をつけていたということです。調べに対して男は間違いないと容疑を認めていて、ゴミネットを自分のものにしたかったと話しているということです。
いやー、ちょっとよくわからないな。あれは、 あれはちょっと名前つけるタイプのこうものじゃないと思うんだよね。
なかなか擬人化するのに難易度が高いですよね。
まあ上のね蓋がパカパカ喋るんだとは思いますけど、表現としてはね。
蓋の部分がね、パカパカ開いて喋りかけてくれるんだと思え。
でもね、名前をつけていたぐらいだからね。
フルネームで名前をつけていたんですよね。
まあ、ちょっとフォルムとか可愛いっていうのが、あんのかな、はい、
ありますかね。非常に無機質なもんですけども。あれでしょう、だって、その、まあ、ざっくり言うと2タイプあるじゃないですか。
うん。
ゴミ袋がいっぱい置いてあるところに上からバサッとかけるタイプ。
はいはいはい。
と、中にゴミ袋を入れる自立するタイプ。
あ、そうそう、箱ね、もう箱になったやつね。
箱になってるやつ。うん、まあ、相性をつけるとしたら後者ですよね。
うん、と思うけどね。
ねえ。でも3000円、ちょっと3000円じゃ買えないかな。
あれ、高いですよ。なんか2万3万するらしいです。
自立するやつは高いですよね。
高い高い高い。
そうすると、あの、とわみタイプのやつっていう可能性もあるのか。
それに名前を。
まあ、例えばさ、漁師さんが自分の網をすごい大事に使ってるってことだったらば、
ああ、なるほどね。
名前つけてる可能性はなくはないと思うんですよ。
元漁師なのかな？
それで何をするつもりだったのかっていう。
まあね、あの、相棒だよね。
相棒ね。だから、本来の役割を果たしてもらうためには、お前ん家にいちゃダメなんですよ。
まあ本来はね。
だってね、役割を全く果たせないじゃないですか。
もしかこの家に異常にカラスが来るんでと。
ああ、そうね。何重にもかけておきたい。
鉄壁の守りだ。
もうくちばしの厚みよりもゴミネットの重なりの方が厚いっていうね。
そう。
うん、
さすがだ、またサブローっていう。
またサブロー兄弟ですよね。
ナイスっていう、ね。
うん。もう、それ多分、一番上にいるのはサブローのだけで、でも下にはジローもイチローもいるだろうしっていう。うん。だってすごいですよ。金沢市では、令和3年頃から同様の被害が多発していて、これまでに21件の被害届を受理している。少なくとも20万以上盗んでる可能性がある。
すごいコレクションだね。
すごい多いんですよ。だから友達がいっぱいです。
いや、これは確かにさ、ちょっと売るにもねーと思ったけど、やっぱ集めてるだけだったんだ。
集めてる方ですよね。愛玩してる方です。
まあ、ビニールね、ハウス好きの人いますから。
いましたね。
まあ、ネットもその派生なのかな。
網タイツ的なね。まあ、絡まれば全身タイツにならなくもない。ってことで、よしこよしこっていう可能性はなくはないですよね。
あ、なるほどね。そうね。
今日は誰にしようかっていう。
そういう楽しみ方あるかもしれない。
あんま想像したくないけどね。
できればね、ちょっと、それはまあでも、家でやってる分にはいいですけど、それでなんかこう、ゴミ置き場とかに出てこられちゃうとちょっとね、車って捨てられているおじさんがいるになっちゃう
から。タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月3日、HBC 北海道放送。フライドチキンに爪楊枝、男を逮捕。
お
ぉ?3日、函館市内のスーパーで売り場に陳列していたフライドチキン1パックに爪楊枝を突き刺したとして、84歳の男が器物損壊の疑いで現行犯逮捕されました。
うん。
警察によると、このスーパーでは、9月にもパック詰めされた肉に爪楊枝が刺してあって、警察に被害届を出していました。
うん。
犯行を警戒していた私服警官がスーパーに立ち寄ったところ、目の前でフライドチキンのパックを手に取って棚に戻し、その場を立ち去る男を目撃。フライドチキンには爪楊枝が刺さっていました。
うん、
警察がその場で男に確認したところ、爪楊枝を刺した間違いないと男は容疑を認めたということです。また、爪楊枝は男が自宅から持ってきたもので計画的な犯行と見られています。
うん、
調べに対し男は他にも数件の犯行をほのめかしていて、警察は余罪や動機についても調べているということです。持って帰んないんだね。
何なんですかね、これはね。
たまにあのお肉とかをブニブニ刺しちゃう人ってのはいますよね。
パックの柔らかいやつはね。
指先でっていうのはよくありますけど、爪楊枝。
でも、あれなのかな、フライドチキンだからもうできてるやつだよね。惣菜だよね。
そうですね。うん。
まあ、確かにあのなんか、ところにグッて刺すと、快感なのかな。
ああ。その手触りがね。 非常によく上がっているんでしょうね。
あれなんじゃないですか、中まで通ってるか火が通ってるかの確認です
、ね。ああ、そう。透明な汁が出てきたら OK っていう。
確認して回ってんですよ、と。
品質保証ですよっていうね。
うん。
うん。それは売り場の責任者がやるんでいいですよ。うん、おじさんやってくれなくていいっすわっていうね。
いやー、これはちょっとよくわかんないね。持ってきてんだもんね、わざわざ。
ね、しかも、お惣菜だけじゃないんですよね。9月にはパック詰めされた肉にも刺してあったっていう。あ、
そうなんだ。
多分そうでしょうね。この記事の中ではフライドチキンが被害に遭っていて、もう一回はパック詰めの肉です。
あ、確かに、あのビニールで、貼り詰めたビニールにプチってやりたいのはわかる。
ああ、そうね。あの、丸い羊羹に刺すみたいな感じでね。
そう。うん、そう。
あの、パチンっていきそうな、その弾けそうな新鮮な鶏肉とかには刺したい気持ちはわからなくはない。
そうなんだよね、うん。こういうバイトないですかねっていうね。
ああ。
ありそうな気もしなくもないんだよね。
どっかのベルトコンベアに、一部隊ぐらいはいるかもしんないね。
これはね、そう、ちょっと、そういうのをやっぱ探してあげるのがいいんじゃないかな。
もう、爪楊枝刺すのは大得意です。そのスキルを活かしたいですよね。
そう。まあ、そうね。いや、例えばね、焼き鳥とかはちょっと、そういうのじゃないからね。
ああ。
口んじゃないからね。
口に刺していくのとはちょっと違うもんね。
違うもんね。
うん。焼き上がったやつを口に刺すわけでもないしね。
そうなんだよね。
なんかこう、袋に入れて茹でたやつをパチッと割るみたいな。
ああ。
そういう仕事があればね。
作るのがいいかな、そうした仕事としてね。
ああ、そういう仕事として、あらかじめ流れの中に組み込まれたいっていう。
なんかこう、よく、何でしたっけあれ、刀削麺みたいな、なんかこう、ナイフでこう、シャシャシャシャシャってやるラーメンみたいなのあるじゃないですか。
ありますね。
あれだって別に普通に切りゃいいのに、あれをやりたくてやってるわけですから。なんかこう最後にさ、こう、なんで、オープンキッチンとかで、こう最後に何か汁かけるときに、袋からパチってやってなんかシャワーみたいにこうやるとかさ。意味はまあないけど、なんとなくこう、あーっていうさ、エンタメ要素あるなーみたいな。
そう。やつあるね。あの、チキンポットパイみたいに、最後に穴開けて食べましょうみたいなやつ。
ああ、そう、そういうのじゃ
ん。なったらいいかもしんないけど、最初の刀削麺を下すお話はいらなかったね。
いや、似てない、なんとなくさ。派手なだけで別にいいよ、普通に切ってくれてって思うもん。
ああ。刀削麺はあれはあれでさ、熱いところとピラピラのところが一緒にできて美味しいわけですよ。
ああ。
あれは普通の包丁では作れないから。
でも少なくとも切っとけばいいよねって、朝からっていう。
ああ、今やんなくていいよね。
そう、テーブル。それに近くないですか、なんかこう、プチってやって今出すっていうのはさ。で、あんま意味はないけど、なんかフレッシュ感があるっちゃあるよね。
ああ、香りを閉じ込めた風船を割って。
あ、そうそうそうそう。そう。うん、どこにあんのか知りませんけど。
すごい意識が高いラーメン屋とかで。
そうそう、インスタ撮影チャンスですよと。
ああ、じゃあやらせろよって話ですよね。お前いらないじゃんっていう。10月3日、千葉テレビ放送。漁港で電線盗難。千葉県鴨川市の漁港で電線が切断されて合わせて約1600メートル分が盗まれているのが見つかりました、
うん。
漁港を管理する事務所が東京電力などと確認したところ、電柱から約200メートルの電線が8本、合わせて約1600メートルが切断され盗まれていました、
うん。
被害総額は約400万円相当で、漁港の給油装置や公衆トイレなどが停電していたということです。
うん、
県は被害届を提出するとともに他の漁港にも注意を呼びかけています。県内では銅線の盗難がたびたび起きていますが、漁港の電柱から電線が切断されて盗まれるのは初めてだということです。
電柱から電柱登ってんのかね。
そうです、今現在生きてる電線を電柱にぶら下がってるやつを切って盗んでる。
それは死なないのかね。非常に危険な気がするけどね。
少なくとも電気工事2種ぐらいの免許は持っててほしいですよね。じゃないと死ぬ可能性がある。
いやー、それはまあ、確かに無人だしそこにあるけども。
ねえ、これ今までで一番すごい電線塔なんですよ。よくあるのは太陽光で誰もいないようなとこから太陽に盗んでいく。
ああ。
うん。だけど漁港じゃん？要するに人は出入りするとこですよ。
うん。
ここに立ってる電柱によじ登って、ぶら下がってる電線を切って盗んでいく。
すごいね。
ここまで来ました。だから、いつあなたのお家の電線が切られて停電するか分かんないっていう世の中ですよ。
もはやインフラがね、狙われてますからね。
ですよ。もうだからテロとかそういう次元じゃないからね。
全員がテロリストみたいなものだもんね。どこに潜んでるか分かりませんと。
分かりませんよ。
しかも、主義主張もないんだと。いきなり届くからっていう。
高く売れるのは何でもいいからっていう。
いやー、これはちょっとすごいね。
ねえ、まあ実行するのもすごいけどさ。
なんかあれね、いつの間に日本っていうのは本当に、なんだろう。なんかね、世紀変わったけど世紀末感が出てますよね。
ああ、まだ初めですけどっていうね。
うん。いやー、荒廃してますね。
まあだから、なんだろうね、インフラが整ってなくてよく停電するんですよとか、そういう国がまだありますよ。
うん。
それこそインドなんか実際結構そうですよね。
うん。
だけど、日本はそうじゃなかったと思うんですけどね。
ねえ。
まあ、停電するのと、停電させられるのと話は違うけどね。
でも、そっちの方が、根は深いよね、だって。
そうだね。荒廃してる度合いで言うとね。
ねえ、技術が進歩してもダメな方だからね、これはね。
ダメですよ。安全に死なずに電線を切る方法が開発されてますね。
だ今後は切ろうとすると、死んでしまうような技術を導入しないといけない、
ね。電線切ると悲鳴が聞こえるとかね。バチン、ギャーっていう電線の発明ですよね。
いやー、これちょっとね、本当に、世も末っていうのはこれなんじゃないですかね。
だってさ、電線なんて防犯対策してないわけですよ。
これは取られないでしょうと思ってるもんね。
ねえ、いかに安全にするかっていう対策はしてるかもしんないけどさ。
ねえ。
うん。だから多分やれるとしたら電柱にネズミ返しをつけるとか。なんかトゲトゲした板を巻くとか。
そうだね。
ねえ。足元に鳥餅を引くとか。
原始的な方しかない。
原始的な。非常にネバネバする電柱にするとか。
そうだね。なんかこう、まあ、こうなるとだからちょっともしかしたら日本だけだったのかもしれないよね。
あ、
無防備だったのはね、もしかすると。
ああ。でも、まあ、例えば、ニューヨークのって言われてもそうか。電線が地下化してるとちょっと違うね。
だもしかしたら地下化っていうのはそういう意味もあったのかもしれないっていう気もしてきたけどね。取られそうっていう。
ああ、そうか。都知事正しかったっていう。
そう。
うん。
今となっては。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月4日、OBS 大分放送。検察官や検事を名乗るオレオレ詐欺。
うん。
警察官や検事を語るオレオレ詐欺が大分県内で相次いでいる中、4日新たに大分市に住む80代の女性が2300万円を騙し取られたことが分かりました。警察によると9月、女性の自宅の電話に通帳に暴力団が入金したお金が入っていたなどと警視庁の警察官を名乗る男から電話がありました。その後、検事を名乗る男からお金の番号を調べるので自宅の木の根元に置いてくださいなどと連絡がありました。話を信じた女性は、9月18日と25日に合わせて2300万円を指示された場所に置き、騙し取られました。詐欺事件を報じるニュースを見て、不審に思った女性が4日、110番通報し、被害が判明したということです。
いやー、変わったやりとりだね。
人質交換かっていう感じのね。
なんで向こうは姿を消さないといけないんだろう。
しかもこれね、県内では同じような手口でおよそ900万円騙し取られた男性と300万円余りを騙し取られた男性っていう二つの被害が別に発生していると。
なるほどね。
もう木の根元にお金がゴロゴロって。
なんで木の根元なんだろうね。
もうだから、もう本人と顔合わせなきゃどこでもいいんだろうね。うん、ほら、受け子とかでさ、その、実際ピンポンを押して、やり取りをしてお金を受け取るってのはリスクなわけですよ。
まあね。
それも減らそうと。う
ん、なるほど。
多分、他にもいっぱいあるんだと思うよ。公園のベンチの下に置いてくれとか。実際問題取り上げないけど、他にも滑り台の下に置いてくれってのが一件あったんですよね。
完全になんかね、なんか何か薬物のやり取りみたいになってますけどね。
なってますよね。
うん。
だけどまあ違うのは、その後何も見返りがないんですよね。うん。対価が得られたりとか、まあ物が買えたりとか。 もしくは捕らえられた人質が帰ってきたりとか。
ねえ。
そういうのはないんですよね。
なんかこれで、まあ、これはちょっと本当になんか、妖精みたいなもんね。ここに置いておくと、みたいな
さ。ああ。朝になると倍に増えてますみたいなね。
ねえ、いや、そういうレベルですけど、
うん、
これ。まあ、警察はだから、この、本当のね、ちょっとこう、防ぐんだったら、もうあの、木の根っこはもう全部落とし穴にしとくっていう、
ね。近寄れないようにしておく、うん。普通に柵を立てるだけではいかんのかと思いますけどね。うん、しかも自宅ですからね。
ああ、そうかそうか。
うん、自分家の庭どうしようっていうことですから。
いやー、なんか、こみたいな。
ね、だからさ、対策の取りようはないわけですよ。コンピューターウイルスとかさ、コンビニでカードを買ってみたいなやつは、まだ対策の取りようがあったけどもさ、ね、Uパックで現金送れば詐欺ですみたいな。そういう対策は取れないじゃないですか。
まあ、全部給を伐採するしかないよね。
全部見晴らしを良くしていくっていう。
そう。木があるからいけないんだ。
でも大分県は焼け野原のようになりましたっていう。もう何にもないです、大分っていうね。
いやーでもこれは、だからもう今後は何？木に置けば詐欺ですっていうのもどっかにこう書かれるわけだ。
ああ、そうだね。だからどっかに現金置けば詐欺だね。
まあ、基本そうだよね。なんでそこに置かなきゃいけないんだっていうさ、ね。
だからそれをさ、疑わせないようにするための警察官だったり検察役なんですよね。
でも確かにわかりますよ。ずーっとさ、振り込めは嘘です。振り込めは詐欺ですっていうさ、すり込みをしたから、振り込みのワードは使っちゃいけないと。
あ、なるほど。置き去りは違うんだと。
置けはまだね、多分みんなわかってないから。
そうだね。警察ってこんな風にやってるんだっていう。
そう。あとなんかほら、あの、デジタルなんとか、なんか買えも怪しいとかね、こと言ってるから。
そうだね。
そうなると確かに置けは今んとこ新しいなと。
もう完全物理で行こうっていう。うん。タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月4日、ネット競馬。大井競馬2頭立て。
ん？
4日、大井競馬で行われた2歳新馬は、当初5頭立ての予定でしたが、2頭が疾病で出走取り消し、1頭が馬体故障で競争除外になり、2頭立てでレースが行われました。
うん、
スタートから残り400メートル付近まで2頭が並走する形になりましたが、直線に入ると1番人気カミュが突き放し、ライジンバローズに8頭身差をつけて勝利しました、
うん。
東京シティ競馬によると、当地での2頭立てのレースは史上初です。馬券発売前に3頭以下での実施が決まっていたことから、3連複、3連単は発売されておらず、単勝140円、馬服100円、馬単190円の配当になった、ということです。
まあ、大体当たるよねっていうかね。2択だからね。
そうだね。オッズもね、最大で 1.7 倍ですね。
うん、まあでも逆にこれはチャンスっちゃチャンスなのかもしんないよね。
そうだね。資金を半分に分けてどっちかにぶち込めばって思ったけど、最低2倍になんないと損なんですよ。
いや、だからもうどっちかっていうのは決めなきゃいけないけど、
はい、
なんとなくもう2択ならいいかっていうのあるじゃない。
ああ、そう、ね、全額ぶち込んでやろうかっていう。
そうそうそうそうそう。
十分の一よりかはですよね。
そう。うん、まあ、ちょっとこれは、競技がちょっと違うけどと。
そう、一騎打ちですもんね。
どっちが勝つかっていう、ボクシング的な、これは賭けですよね。
確かにそうだね。
わかりやすいなっていうね。う
ん、あんまないですよね。二分の一の掛け事っていう、うん。
でもこれが人気になるとさ、もう競馬これでいいかもっていう、このジャンルできるかもしれないよね。
あ、そうだね。
一騎打ちジャンル。
面白いよね。アイススケートみたいなさ。
そう。
ね、1対1感覚ですよ。
だ要は1対1のトーナメントにすりゃいいんじゃねえかっていうね。
ああ、時間かかるけど、それは盛り上がるよね。
なんとなく。う
ん、まあ、馬体に負担がかかるから、あんまり良くないと思うけど。
そうか。
うん。何日かかけてやるんだったらね。
ああ、そうね。あ、ちょっと、でもこれはね、珍事だけど、やめなかったんだね、なんか。
あ、そうだね。一頭になっちゃったらさすがにやめると思うんですけど、まだ二頭走るって言ってるんでっていうことかな。
だってこれでも確かにそのね、馬にっていうか馬主に対してもう賞金とかあればさ、それやりますってなるよね。二頭だったらさ、
やめられないですよね。それこそさ、その騎手の方だったら替えがいるわけですよ。
うんうんうん、うん。
まあいろいろと決まりはあるだろうけどさ、予備の選手みたいなものがないとは思えないんだよね。
うん、
馬はなかなか代わりが用意できないから。
いや、ちょっと代わりに羊でもいいから持ってこいっていうの。
てめえっていうことで。もう残り3等分何でもいいから持ってこいみたいなね。うん、もうブレーメンの音楽隊みたいのが走ってますっていうことで、もう良ければ、豚にロバに鶏が走りますっていう。
いやー、でも、ね、うん。やっぱ大穴のロバにかけたいみたいな人いるかもしれないよね。
まさかの逆転っていうのは見たいもんね。サラブレッドに勝つロバ。
もうなんかだんだんあの巻き場王みたいになってきてる。カバでしょ、カバっていう。
カバじゃないのねーん。10月5日、北海道ニュース UHB。缶コーヒー万引き、女を逮捕。
うん、
スーパーで缶コーヒー1箱を万引きしたとして、78歳の女が窃盗の現行犯で逮捕されました。女は10月4日の午後3時40分頃に市内のスーパーで缶コーヒー1箱30缶入り2138円をカートに入れたまま会計をせずに店の外に出ました。これを見ていた私服の警備員が店外で女を呼び止め、その場で取り押さえました。警察の調べに対し女は人に配るために欲しくて盗もうとしたと話しているということです。
うん、
事件当時女は21万5千円もの現金を所持していて、警察は動機などをさらに詳しく調べているということです。謎いですね。
まあね、こういうことで資金を貯め込んでるのかもしれないからね。
ああ、なるほど。バンバン人に配って道徳を上げているんだと。
そうそうそう、そう。
それによって何らかの見返りがあるんですね。
うん、そうそうそう、そう。道理で儲かっちゃうと。
一銭も使わずに金が儲かる。
そう、うん。
あの人にお世話になってるからって形でどんどん仕事が舞い込んでくるっていう。
そうそうそう。
なるほどね。
なんかあんのかもしれない
で。よくさ、ほら、職場の上司が手土産にお菓子を持ってきてくれるとかさ、
ああ、ね、
好感度が上がるっていうのがあるじゃないですか。
うん、そうそうそう。
上司も金払ってないかもしれないわけですよね。
そう、全部盗んでやってたけどね。いや、あの、あれだね。なんかこの人あれですよね。なんか、自伝とか書いてもらいたいよね。
あ、なるほど。
人の心は盗めるみたいなね。そういう
しかも元ではかからずに、
ね。元でも盗んでるっていう。
ねえ。もう全部フリーライドですよ。
ダブルミーニングで盗んでるんですねっていう、ね。
すごい。もうだから市場をかすめるだけかすめていくっていう。
そう。
うん。生産性が実はゼロだっていうことですよね。経済が回らない。
まあでも、なんですかね、その、ちょっとこう、まあ余罪もあるでしょうからね。
まああるでしょうね。ねえ、この大胆さで余罪がなくて初めてですってことはないよ。
箱だからね。箱ごとですね。
うん。何の仕事なのか、誰に配るのかよくわかりませんけど、その近所の人がさ、まあ、この人78歳なんですけど、
うん、
その知り合いに配るったって おじいちゃんおばちゃんがそんな缶コーヒーガブガブ飲まないじゃないですか。
ああ、そうかそうかそうか。
そしたらそれが似合う人たち、
うん、
まあ、一番簡単に思いつくのは工事現場とかの人ですかね。にバンバン配るとか、
まあ、だから取り仕切ってんじゃないですか、現場を。
ああ現場監督っていうね。
この人が仕事を取ってきてなのかもしれないからさ。
一人ゼネコンっていう形でね。
うん。そうそうそう、そう。
この人の下には一時受け、二時受けって形で。
そうそうそう。元受けババアと呼ばれてましてね。うん、有名なんですと、業界では。
そりゃ金も持ってるわっていう。さて、では不審者の方行きましょうか。
はい。
まとめていきます。10月2日、東京都、午後1時10分頃。路上で女性が通行中、不審なものが徘徊していました。不審者は40代ぐらいの男で、身長180センチぐらい、痩せ型に黒いパーマ、逆三角形型の白地に縁が黒いビキニの上着、白い逆三角形型のビキニを着用していたということです。
おー。
お
ー。逆三角形型のビキニ。まあ、なるほどね。
まあね、ちょっとセクシーですよね。 上の方はね、ちょっと着方を間違えてる可能性があるんですよね。
ああ、そうか。
うん。首にかける方と背中で巻く方、あれ上下逆になってる可能性があるね。
ああ、なるほどね。
うん。まあ、意図的かもしれないけどね、そっちの方がよりセクシーだと。うん。下乳がいいんじゃないかっていうことで。
なるほどね。
あとは乳首が逆三角形っていう可能性がね。うん、ゼロではない。そうじゃないと隠れないからっていうね。
いや、これはちょっとね、まあ、別にいいんだよね、ここの時点ではね。
そうですね。全裸ではないので、わいせつってことにはならないと思うんですよ。
全部隠れてますしね。
隠れてます、隠れてます。
まあ、だから何がいけないんですかっていうことなんでしょうけど。
まあ、開き直られるとちょっと困るタイプですよね。
いやー、まあでも。
まあ出会わないようにするしかない。
そうだね。なんかこう、ちょっとこう。まあ、これからね、ちょっともう本当急に寒くなってきてますからね。そういう意味では。あ、まあこれにコートとか羽織られるとまたそれはそれで厄介なんだけどね。
ああ、ちょっとパッと見わかんない
っていう。そうなんだよね。それもちょっと嫌なんだけども。
ですよね。こっからどこ行くわけでもないですもんね。これ立川市ですから海も遠いし。
ああ、そうだね。まあ、ちょっと、そう、あるとすると、まあ、スーパー銭湯とかにね、行くっていうのはあるけど、ねえ、まあ、文化的に別に全裸じゃなくてもいいっちゃいいのかもしれないしね。
そうだね。怒られんのかな、うん、ビキニで入ったら。
日本はダメでしょうね。逆もあるからね、ヨーロッパとかは逆にね、着なきゃダメだからね。
裸がダメだもんね。
もう、だからちょっとそっちの人なのかな、ちょっと。うん。
10月5日、福岡県。午後0時35分頃、路上で男が通過している電車に向かって臀部を見せるという事案が発生したということです。
ああ。
男は白っぽい服装でスカートを着用していました。
まあ、通過中の電車の速度とかさ、距離はちょっと気になるよね。
ああ、そうね。なんだ、福岡だからさ、都心じゃないかもしれないけど、それなりに交通量があるってことで、電車の利用者が多いってことは、速度も速いと思うんですよ。
ああ。まあ、だからそんなには見えないかもしれないけど、と。
そうですね。だからその、よく見せたいんだったらば、駅の近くとか。電車が速度を落とすような場所にいたんじゃないかなっていう。
なるほどね。電部をね、見せてくると。
電部を見せてくる。どっちなんでしょうかね。電車の中にいる人が通報したのか、あいつなんかやってんなってことで路上から通報されたのかっていう。
まあ、電車から難しいよね。位置とかもよくわかんないしね。
ああ、そうだね。となるとまあ、路上から変なやつがいますっていうことで、状況的にあれは見せてるなと。
ああ、そうね。
いうことになったんでしょうね。
てか、なんかこう、すごい、なんかさ、遠いところの電車に向かってるんだったらね、田舎で。なんかそれはそれで風景になるからいいなと思ったんですけど。なんか田んぼの真ん中でなんかこっち向けてるな
ー
みたいなさ。
ああ、かかしっぽくね。
そう。でもね、いると思うんだよね。何かしらアピールしてるやつってやっぱあれって。
ああ。
言えるかなみたいなさ。子供とかでもそうだと思うけどさ。
その箱根駅伝のフリーザ様じゃないからさ。
ね。まあ、だから、それぐらいならちょっとまだ風景に片付けられるんですけど、まあ近いとなるとね、ちょっとね、通報だよね。
まあ遠いと気づかれてない可能性の方があるからね。
だ自己満足でしょ、そうするとね。
ね、うん。うん。やっちゃったっていう自己満足はあるけども、誰も通報しないっていうことですよ。
そう。ねえ、だから、まあ、今回近めだった、もしくは車掌がっていう可能性もあるね、通行しているね。
うん、安全に運行できないからね。
運行できないよね、やっぱね。気が散るでしょう、と。
10月6日、北海道、午後2時頃、公園付近で児童に対して、おじさんの家がお菓子の家だから、ついてきて、などと声をかけられる事案があった、ということです。
ああ、まあ、おかしな人が住んでる家っていう意味だけどね。
ああ。
要は。
そう。翻訳間違った感じですね、それはね。
そう。おかしの家。うん、
形容詞をどこにつけるかっていう問題ですよね。
そう。
うん、
まあ、もしくはおじさんもね、不明瞭におかしな家って言ってるかもしれないしね。
おかしな、おかしの。難しいですよね、日本語。
そうなんですよ。うん、
男性は160センチから70センチぐらい、がっちり体型、赤いハット帽、上は黒いスウェットで、下は黒い短パンに黒いサンダル、黒いマスクだったということですね。
赤いハットの時点でね。
赤ハット。 マッドハッター的なやつですかね。
いやー、これの時点で若干確かにお菓子の家に住んでてもおかしくはないんですけども。
おかしくはない。まあ、アリス・イン・ワンダーランドって感じの。
そうだよね。チャーリーとなんか、チョコレート工場感もありますしね。変人なのかなっていうね。
というわけでここまでお送りしてまいりましたけども、
はい、
今週はいかがでしたか？
あの競馬がなんか出走馬が2頭になっちゃったっていうのありましたけど、
5頭中3馬が出走しなかったやつですね。
なんかいつもの競技を1対1にしたら面白いのかもね。
あ、なるほど。
野球の1対1とかね。
それはホームラン競争じゃないのかっていう。
いや、そっか。いやいや、あ、だからもう、純粋にバッター対ピッチャーっていうさ、
そうね、なんかもう、もう打たれたら負け、打ったら勝ち。
うん、そう、うん。でもなんか、プロでこれやったことないでしょって気もするよね。
そうだね。あの、打たせて取るみたいなことができないから。
そう。もう、漫画みたいな世界。
ですよね。だから強制的にサッカーの PK 戦みたいなやつですよ。
そう。やるとすると、うん、こう、あの、ボールの威力でバットを砕くしかないみたいな世界。当たった場合は。
コースとかの問題じゃないんだ。
そう。
うん。まあ、一球勝負だとそうなるかもしれないね。
ねえ。
スリーアウトっていうか、スリーストライクでアウトってことだったら、まだちょっと戦略はあるんだけど。
ああ、そうか。でもキャッチャーいないからね。
あ、いないんだ。
一発で決めたい。
本当に1対1なんだね。
本当に1対1です。
なるほど。それキャッチャーいないからしょうがないね。
うん。
それはまあ、デッドボールにするのが一番いいんじゃないかな。うん。当てたら負けとは書いてないよねっていう形で。
ねえ、そうでしょ。だから結構さ、1対1やったことない競技がいっぱいあるからさ、逆だと相撲を2対2でやるってのもいい。協力プレイとか。
相撲ダブルスね。
これ新しいところだよね。
新しいですよね、うん。うん。卓球にあるんだから相撲にあってもいいんじゃないか。
いいよね。うん、いいと思う。
片方が抑えてるうちにっていう。うん。もう片方が足払いをかけるみたいな。
ねえ、面白いっしょ。
で、二人が綱の外に出たら負けですからね。
そうそうそう、そ
う。うん。両方出すには戦略が必要ですよ。
そう。結構新しい。やっぱりその人数変えると結構競技性が変わる可能性はある
からね。変わりますよね、うん。うん。別の戦略が必要になってくるからね。
そうそう、
うん。1対1を増やすんだったらいくらでもできますよ。フェンシングとか。
5対5のフェンシングってどうなんだ
ろう。ボコボコにするっていう。
どっから来るのかわかんない。めちゃくちゃだっていう。
それこそださ、その戦略的には、あいつ一番強いから先にボコろうぜっていうのを決めておいて。
それはあるね。
一気に攻めるっていう可能性もあるよね。
でもそこ守ってくるだろうからね、うん、向こうだって。
ああ、そうですよね。4人で壁を作るみたいな。
結構面白いよね、だからね。
まあ、マンネリになってきたらそういうのもありですよね。
だからあの、フィギュアスケートだって同時に2人でやるのがいいんじゃないの？
ああ、同じリンクの中でね。
どっちかっていう、同時に見た方がさ、こっちが勝ったなとか、わかりやすいじゃないですか。点数じゃなくて。
ぶつかったりする危険があるからね。それこそさ、今回のオリンピックのブレイキンみたいにさ、片方が技やったら、はいはい、もう片方がその応酬して技をやるみたいな。
そうそうそうそう。
こっちがトリプルアクセルならこっちもみたいな。
そうそう。まあ、それに近いよね。
ね、うん。そう、出し合いみたいなのはあるかもしれないけど。
ちょっとだからそうなるとさ、こう、カチッとしたんじゃなくて、こう、戦いっぽくなるっていうかね。うん、
そうだね。うん、だから、もともといろんなさ、戦いをスポーツ化してきたっていう歴史があるわけですから。
そうだね。
元の戦いに戻れば、いつでも1対1とは限らねえだろうと。
いや、剣道1対じゃない。やっぱ1対3ぐらいが普通だろう。囲まれたっていう。
ああ。
やっぱり、ちょっと侍感を出さないとダメだろうと。
この窮地を抜けなければっていうね。
そうそうそう。
うん、生き残れないからっていう。
そうなると自然に二刀流になるでしょうよと。
ああ、そうですよ。1対多なんだからしょうがないだろうっていう。
とかさ、やっぱちょっとこう変えていく方がいいんじゃないかな。新しい競技入れるのもそうですけど。
そうだね。
うん、せっかくだから、昔、今あるやつをちょっとアレンジするっていうのもありだな。
そうだね。やっぱりその競技自体が固着化しちゃってるのも良くないですもんね。
いや、そうなのよ、そうなのよ。なんかさ、ちょっとさ、うん、変えたら面白くなるやつが、今言っただけでもあるわけだからね。うん、あり得るんじゃないですかね。あとあれか。 あの、マラソン1対1って嫌だよね。ものすごく長く1対1で戦っているっていう。
もう2時間並走っていう形になればいいけどね。
いや、うん、なんかさ、よくわかんないけど、最後決戦投票みたいな形でさ、なぜか1対1勝負やるっていうのは。いいと思うんですけどね。
だ仮に本当に同着だった場合は決勝戦ですよね。
一対一です。対決。
しょうがないですよ、その場合は。サッカーだってサドンデスとかあるわけですから。ね、本当に完全にもう 0.01 秒単位でゴールテープ切るのが同じだったってことになれば、ね、もうエクストラステージですよね。ね、
面白いじゃないですかね。
うん、まあ、多分、持久戦になると思うけどね。うん、最後まで走って立ってたやつが勝ちみたいなことになると思うけど。
スピードではないっていうね。
スピードではないね。うん。
これいいなと思ったのは、将棋ね。
あ
2対2っていうね。
あの、
変な指し方するっていうね、相手が。
そうだ。そのよくさ、指導競技で一人が何人も一気に相手するみたいなのはあるけども、
うん
一つの番を二人ずつで囲むってのはないもんね。
うん、なんでそれ打っちゃうの
俺ここでやろうと思ってたのに、
ね。すぐ揉めるっていう。
揉めるよね。うん。
もうこれあれだよ。脳内で、こう、やりとりできるレベルの意思疎通ができないと。
ダメですよ。
あ、こいつはこれを狙っているんだっていうのをさ。
そう、もう戦略レベルできちんと合致してないと無理ですもんね。うん、それこそ戦争ですよ。
そうだね、そうだね。
その指揮官として戦場をどう見るかっていうことですからね。そう指揮官が喧嘩してちゃ成り立たないから。
どう見てもうちのこいつはスパイをしてる気がするとかね。あいって。なんかずらしてくんだよな、みたいなね。怪しい、みたいな。
お前本当に味方かっていうことだよね。
そうそうそう。怪しい
もん。それはお互い様ですから。
まあ、そう、向こうがいきなり寝返る可能性もあるからね。
ありますから、ありますから。うん。うん、まあ、麻雀とかでよくあるやつですよね。
あ、確かに。
というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。